お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月13日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから北田和代がお送りいたします。ジム・チャーマーズ連邦財務相は連邦予算案の支持を求めて活動しています。財務省によると今回の予算は若者に対する公平な環境を整え困難な経済活動に取り組むためのものだとしています。政府はネガティブギアリングを段階的に廃止する方針を示し批判を受けています。ただし発表時点で保有している居住用不動産は引き続き税制優遇措置が適用されます。オーストラリアにすでに居住しているスキルビザ移民は連邦予算で発表された移民プログラムの変更により恩恵を受ける見込みです。18万5000人の永住権移民枠のうち 70% 以上がスキル労働者に割り当てられ、そのうち3分の2以上がすでにオーストラリア国内に居住している移民になると予想されています。オーストラリアは気候変動の影響に対処する太平洋諸国への支援を強化します。昨日発表された連邦予算では、太平洋地域全体への3億3500万ドルを超える支援が盛り込まれています。その大半はナウル共和国への開発援助に充てられます。アメリカ、ドナルド・トランプ大統領は、まもなく北京で行われるシー・ジンピン中国国家主席との会談で、台湾への武器売却について協議すると話しました。この会談は、アメリカがミサイル、ロケットシステム、ドローンなどを含む110億アメリカドル相当の台湾向け武器売却を承認したことを受けて行われます。アメリカはワンチャイナポリシー、一つの中国政策と呼ばれる方針を取っており、中国の立場を認めつつも台湾の主権についての見解は示していません。ニューサウスウェールズ州の介護施設で、警察官が95歳の女性にテーザー銃を発射し、死亡させた事件から3年が経過しました。認知症患者のケアと攻撃な行動への対応についての調査をする審問会が開かれる予定です。クレア・ノーランドさんは2023年5月、ニューサウスウェールズ州南部クーマにあるヤランビーロッジで、当時上級巡査だったクリスチャン・ホワイトにテーザー銃を発射され死亡しました。2月にユーティリティトラックでユダヤ教会堂であるシナゴーグの門に突っ込んだ事件で起訴されていた男が保釈されました。この男は器物損壊、重大な誹謗中傷またはヘイトクライム、薬物所持の罪で起訴されていました。精神科医の診断により薬物使用に関連した精神病症状と判断されたため保釈が認められました。保釈期間中は薬物リハビリテーションと精神医療施設に入所するよう命じられています。裁判の再審理は7月に予定されています。今年のユーロビジョンソングコンテストへのイスラエルの参加に反対するパレスチナ支持派の抗議活動がウィーンで行われました。でも参加者らは、このイベントは平和と団結を象徴するものであり、2023年10月7日のガザ攻撃以降、紛争に関与している国が参加するべきではないと主張しています。以上、5月13日のニュースフラッシュでした。なお、毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。